おはようございます。静岡からあなたの上昇と達成をサポートする上昇兄貴宮口拓海です。毎週火曜の朝は朝聞いてその日に役立つビジネス情報をお届けしています。そろそろ来る頃なんだけど、
おはようございます。
はい、おはようございます。
今日もいいお天気になりました。
まあ今朝寒かったけど、
寒かったです。
寒かったんですよ。ただやっぱり空気が澄んでたので、うん、あの朝焼けもすごい綺麗に見えましたし、
はい、
今もね富士山もくっきりと、
そう、
ね、
そうなんですね。
久しぶりにちょっと全貌が、今ちょっと後ろ、うん、下の方雲かかり始めたけど、あ、雪解けが進んでるねっていう感じの、
ね、あの、うん、そろそろ夏バージョンにこの衣替えというね、
そうそうそう、そういう感じにはね、はい、見えますけれども、あの新年度もスタートしてですね、
はい、
やっとあのなんとなくこう軌道に乗ってきた感じなんですが、うん、そんな中ですね、うち の, あの金髪娘のラナーがですね、
はい、
昨日5歳になりまして。
もう5歳ですか。
そう
です、早いな。
そう、なんかね、あの犬のオーナー仲間たちからも人の子があの大人になるのは早いとか。
本当に本当にそうですね。私まだ3歳ぐらいだと思ってました。
そうなんですよ。
もう5歳なんだ。
もう5歳なんですけどね。まあまあ相変わらずやんちゃではありますが、
はい、
あの元気にね、うん、あの大きな病気もなく、あのここまで育ってくれましたので、これからもね、あのしっかり仲良くいきたいと思います。
はい、
上昇兄貴の
モーニングビジネスカフェ。
さあ、それでは前回のおさらいです。
はい、
前回は産経新聞から新幹線シートに宅配便、 JR 北海道全国初、従来に比べて半日早くという記事でしたが、コロナ禍でいろんなことが変わるきっかけになってますが、新幹線で荷物が運ばれるようになる日も近いんですね。
はい、そうですね。まあ輸送はね、僕たちの生活にやっぱり直結してきます。
はい、
まあ、北海道や九州から新鮮な食材が送られてきたり、あとね、宅配の荷物がね早く届く仕組みができるのを今後ね期待していきましょう。
はい、前回このコーナーを聞き逃した、もう一回聞いてみたいという方のために、先週放送した内容がボイスQのホームページ、トップページにあるバナーからインターネットラジオで聞くことができます。うん、こちらも活用してください。それではモーニングビジネスカフェ、今週のテーマに行ってみたいと思います。今日はウォーカープラスのネット記事から、ヤマト運輸が64年ぶりにロゴマークを変更、その理由に迫るという記事。64年ぶりの変更ということですが、ロゴを変えるとどんなメリットがあるのか、また変える理由も気になってテーマにしてみました。
なるほど、わかりました。ではね、いつものように記事の内容を紹介していきましょう。記事ではですね、2021年の3月1日、宅配便大手のヤマト運輸などを傘下に持つヤマトホールディングスが黒猫マークのデザインを変更することを発表し、新しいロゴマークは4月1日から使用開始となった。黒猫マークのデザイン変更は1957年の制定以来初とのこと。そもそも黒猫マークはどうやって生まれたのか、そのきっかけは1957年に業務提携を結んだアメリカの運輸会社、アライド・バン・ライズ社のロゴマーク、白猫の、親子マーク、これにはですね、ケアフルハンギング、まあ、丁寧な荷扱いという意味が込められていること、これに、感銘を受けた当時のヤマト運輸の小倉社長が、同社の許可を得て、ヤマト運輸の広報デザイン担当者がデザインを制定し、64年間この黒猫マークは多くの人に親しまれてきた。で、このロゴ変更の理由として、ヤマト運輸広報戦略部の服部さんによると、ヤマト運輸は2019年創業100年を迎え、2020年1月にヤマトネクスト100という、まあ、経営のグランドデザインを発表。この時にこの先のヤマトのブランドやシンボルマークがどうあるべきかという検討を開始し、でその際にヤマト運輸の中核となる新たなヤマトグループに生まれ変わることが決まり、リニューアルしたロゴマークを使用することがスタートというふうになりました、というふうに話しています。で、マークは今までのマークを少し柔らかい印象にしたものと、あとアドバンスマークというね、新しいマークが追加されている。 そして新しいマークがこれまで以上に皆様に親しまれるマークとなるよう、2つのマークとともに成長するヤマトグループの未来に期待していただけたらと思っています、というふうにまとめているんですね。さてリナちゃん、ロゴマークとかパッケージデザインなどちょっとまあなんか変更されて気になったものってありますか？
あの私旅行会社の HIS、
はいはいはい、
あのマークが今までこの文字だけだったものが、うん、はいはい、この文字が囲まれてるんですよね、うん、
あの一つ一つちょっと囲まれてる感じですよね。
そうなんです、そうなんです、うん、でそれがすごい気になったっていうのがあるんですが、まあ、なぜ変わったのかどうかわからないんですけど、そのマークを見た時にえどこだろうと思って気になって見たという覚えがあります。
やっぱねそのロゴマークの変更ってね、あれこれって何っていうね、
そう
あんまりこうドラスティックに変えちゃうと、
はい、
そういうのもねちょっとあったりしますよね、うん、まあ、あの僕は地域の企業とかあとこのようなねデザインなんかをねこう変更していくようなリブランディングというね仕事を、まあ、お手伝いしていますが、まあ、大手企業のデザイン変更でやっぱ印象に残っているのがハーゲンダッツのアイスクリームのパッケージ変更だったんですね。でハーゲンダッツは1985年に、まあ、発売が開始されてから今まで、まあ、5年から6年でパッケージの変更しているんですが、2019年の5月に発表された新しいパッケージ、これは結構イメージが一新するデザインだったんですね。で注目すべきはですね、その変更のタイミングなんです。6月の半ばにテレビの新パッケージの CM というのが流れ始めたんですが、6月中にはもうどこのコンビニやスーパーに行っても新パッケージが並んでいたんですよね。そうなんです、まあ、この辺りを見るとやっぱこう徹底してブランド管理をしているという証じゃないかと思うんですね。で2009年にはですね、チョコレートでおなじみの明治がですね、明治製菓と明治乳業の経営統合されたのを機にやっぱロゴデザインというのが変わったんですね。でこれの時にですね、あの東京で新しいロゴデザインが施された、チョコレート色の山手線というのが登場しましてですね、これがあのホームに入ってきた時はなかなか衝撃的だったのを覚えてるんですが、あの、まあ、企業にとってのデザイン変更というのはそういう意味ではね、あの大きな意味があるんですね。
そうですね、注目しますからね、
うん、
皆さん、ね、
そうなんです、うん、でやっぱ知られてるデザインであればあるほどね、
はい、
あれっていうね、
うんうん、驚きもありますよね、
はい、
ということは兄貴、今日の上昇ポイントは、
はい、今日の上昇ポイントは会社やお店そして商品などのロゴデザイン変更について考えてみました。それでは今日の上昇ポイントは、新デザインは一気に変更することで上昇ということになるんですけれども、
はい、
このねヤマト運輸とかハーゲンダッツとかね、まあ、まさにこの全国で認識されているデザイン変更には変わったよということを広く告知するためにいろんな手段がね行われますが、地域のですね会社とかお店、あとはそこで作られている商品のデザイン変更なんかをするときにはですね、例えばテレビ CM やなどで告知するとか、そんなことを考えると膨大なコストがかかってしまいますので、はい、これ難しいですよね。だからこそ何かこのね自分たちのね身の回りのこうデザインを変更するときは、あるその日をもって一斉にせーのでこうバーンと変更することというのがとても大切になるんですね。でその日を境に一斉に変更することでお客さんや取引先にも徐々にこう認識され、まあ、分かりやすく伝わるんです。でこれを旧デザインと新デザインみたいなものがなんか混在する期間が長いとですね、変わったことが分かりづらかったり、あとねその商品がなくなってしまったのかななんて思われたりすることもやっぱあったりするんですね。で実は、先週土曜日の4月3日の日なんですが、この日ですね、実はこの黒猫ヤマトの宅配が届いたんですよ、
はい、
でちょっと気になったんでいろいろ見てみたんですが、伝票も宅配の車もあとドライバーの制服もちょっと旧ロゴマークだったんですよね。これがちょっと残念だなと思ったんですが、まあ、こうやってテレビとかねそういうのでこうどんどん宣伝してるからなんとなく分かりますが、
うん、
もしねこの4月とか身の回りでこうなんかねデザインの変更みたいなことをやる地域の、企業や、商店ねお店の皆さんは一気にせーので一気に変更するということをぜひ心がけていただきたいなと思いますね。
確かにそうですね、一気にポンって買うとポンってすごく目に入ってきますよね、
はいはいはい、
上場だとね、 そのうちに忘れちゃいますよね、変わったことさえ。
これね、割と徐々に変わればいいとか、うん、あと例えば伝票も名刺もまだちょっと残ってるから、はい、それを使っちゃってからみたいなことを言ってる人たちがいるんですね。で、伝わる側からしてみると徐々に伝わっているだけで、はい、実はね、変更する側っていうのは一気に変更しているっていうのがやっぱセオリーなんですよ。そう、ここをね、しっかりとね、間違えないで、せーのでドンと変更することが大切です、はい。
また一つ、いつもとは違う角度でビジネスを知ることができました、うん、兄貴ありがとうございました。
ありがとうございました。
来週もよろしくお願いします。
はい、お願いします。
以上、上司兄貴のモーニングビジネスカフェのコーナーでした。